野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りします。おはようございます、角本志穂です。私たちの生活に密接に関わっている税、毎月第1、第3金曜日のこの時間は税に関するお話を、佐賀市大田原にある野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマです。
はい、
圧縮記帳の適用と焼却資産税についてです。
はい、
少額減価償却資産は1、10万円未満のもの、2、20万円未満のもの、3、30万円未満のものと分かれていて、減価償却の方法が異なると聞きますが、どんな風に違うんでしょうか。
はい、まず10万円未満の少額減価償却資産は全額損金算入が可能です。次に20万円未満の減価償却資産は3年間で焼却します。これを一括焼却資産と言います。
はい、
また青色申告者で30万円未満の中小企業者の少額減価償却資産は特例により全額損金算入されます。
また地方税法上、焼却資産として土地及び家屋以外の事業のように供することができる資産には焼却資産税が課税されますが、この焼却資産税と国や地方公共団体から交付された補助金との関係について教えてください。
はい、国や地方公共団体から交付された補助金を固定資産の取得に充てた場合には、国庫補助金の圧縮記帳制度の適用対象となります。つまり、国庫補助金の金額を控除した残額を取得価格として減価償却する制度です。はい。
それでは固定資産の圧縮記帳後の金額が30万円未満の場合は、全額を損金算入することが可能なんでしょうか。また10万円未満の少額資産制度や20万円未満の一括償却制度ではどうでしょうか。
はい、圧縮記帳後の金額について中小企業の少額減価償却資産の損金算入特例により30万円未満を全額少額の減価償却資産の取得価格の損金算入制度により、10万円未満を全額一括償却資産の損金算入制度により、20万円未満のうち3分の1を損金算入できます。こういうなってます。はい。
細かく違うんです
ね。
ところで地方税法上課税される焼却資産税については、圧縮記帳後の金額で考えるべきでしょうか。
はい。少額の減価償却資産の範囲に圧縮記帳制度を適用した資産は含まれないため、焼却資産税では圧縮記帳前の金額、つまり取得価格ベースに申告します。例えば取得価格50万円の固定資産について圧縮記帳後の金額が20万円となり、中小企業者の少額減価償却資産の特例を利用して全額損金算入したとしても、焼却資産税については圧縮記帳前の取得価格50万円をベースに申告することになりますよ。少額減価償却資産の取得価格の損金算入制度と一括焼却資産の損金算入制度は圧縮記帳制度の適用はありません、ということになって、細かいですよね。
そうですよね。
焼却資産税というのは地方公共団体がかける税金です、はい、細かくそれちょっと違いますね、圧縮記帳は法人税でしますけどね、はい、その点で異なっておりますよ。
はい、今日は圧縮記帳の適用と焼却資産税について教えていただきました。
はい、
今日のテーマはもちろんですが、納税や税金に関することは野中よしみ税理士事務所、電話 0952-24-3286 0952-24-3286 富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は、全力を尽くして生きなさい。特に何をするかは問題ではない。ただ自分の人生と言えるものを持ちなさい。ドラマとか小説の中で、教えるような言葉ですね、意味はですね、人生というものはいつも光り輝いているものではありません。つまらないこと、尺に触ること、悲しいことにあふれています。でも一日一日その一つ一つを乗り越えていることで満足感が得られる、その積み重ねですよ、ということで。
そうですね、
平凡に生きるのは一番いいことなんですけどね、みんなはもう平凡が嫌になる場合もありますもんね。
そんな毎日毎日ドラマティックなことはなかなかないですけれども、その平凡、平穏ですよね、
に平穏、
生きる中でも、こう変わり映えがしない毎日だと自分は感じるかもしれないですけれども、それでもやっぱりしっかり自分を持って全力で日々をですね、過ごしていきたいです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話は野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんでした。ご案内は角本志保でした。野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りしました。